今朝、私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第18章15節から、イエスに触れていただくために人々は血のみ子までも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみ子たちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。イエス様の十字架への歩みをルカによる福音書からご一緒に聞いております。そしてこの連と受難節を過ごしております。前回も申しましたが、18章9節から18章の9節からこの19章の有名なザーカイの話までは、神の国に入る人はどういう人かについて語っています。前回は神様、罪人の私を憐れんでくださいとへりくだる朝鮮のことが神様の御前にあって、あなたは正しいと宣言され、神の国に入ることができるということをイエス様は教えてくださいました。今日の箇所では17節、はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない、これが結論となります。神様の御前に立ったときに、あなたは正しいと言われて神の国に入るのか、またあなたは正しくないと言われて放り出されるのか、大変決定的な事柄であると同時に、イエス様の十字架の意味を教える事柄となりますので、大変短い箇所でありますが、丁寧に聞いてまいりたいと願っております。そして今日の箇所には2つポイントがあります。第1は、イエス様は血のみ子さえ招かれるお方であるということ。そして第2は、私たちも血のみ子のようにならなければ神の国に入ることはできないというこの2つのポイントです。では第1のポイントについて15節、16節からご一緒に聞いてまいりましょう。今日の箇所でも、イエス様はエルサレムに向かって十字架に至る歩みをされています。そんなイエス様のところに、イエス様に触れていただくために、人々は血のみ子までも連れてきた。であります。この箇所は、マタイによる福音書、マルコによる福音書にも並行箇所がありますが、それらでは、子供たちを連れてきたと記されています。しかし、ルカはわざわざ、血のみ子と記しているんですね。この血のみ子というのは、子供よりももっと小さな、生まれたばかりで1歳にならないくらいの小さな存在です。私たちの教会で言いますならば、少し前の10日くらいですね。小さな、まだお母さんの腕に抱かれているような、そういう、小さな子供であります。もちろんイエス様の言葉も言えません。イエス様のために何かできるわけももちろんありません。イエス様が誰であるかも、きっとわからない存在でありましょう。その小さな存在にもイエス様の御手を触れていただきたい、つまり祝福してほしい、 神様の恵みとお守りを手を置いて祈ってほしいと願って、親たちが連れてきたのであります。ここに、親たちの信仰の姿があります。しかし、その親たちに向かって、弟子たちは、叱って追い返そうとしたのであります。どうして弟子たちは親たちを叱ったのでしょうか？これは詳しく正確には書いておりませんけれども、想像しますならば、きっとイエス様があまりにもお忙しすぎて、そんな子供まで構っていられないと思ったからではないでしょうか。大人の病人や霊に取り憑かれた人たちがたくさん押しかけてきて、イエス様は彼らを癒しておられました。また、人々に教えを語られてもいました。あまりにもの忙しさの中で、イエス様ご自身、静かに祈るために山に身を避けられたこともありました。弟子たちはそんなイエス様を見ていて、大人はまだしも、忍び子までは到底見てられない。そう考えたから、ここで叱るという行動に出たのだと思います。しかし、イエス様はそうではありませんでした。弟子たちの行動を見て、イエスは血の御子たちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。こう言われたんですね。ここで呼び寄せると訳されています言葉は、積極的に神様の招きや、飯を表すのに使われる言葉です。つまり、血の御子たちも神様によって招かれている存在である。こう言われているんです。この招きということを考えますならば、あるいは飯ということを考えますならば、弟子たちは確かにイエス様に従い、イエス様の働きを助け、イエス様が復活され天に昇られた後、イエス様の福音を宣教するために、キリストの弟子として召されました。しかし、無力で、まだ何も知らない、小さな存在の血の御子でさえも、イエス様にとっては、同じなんですね。同じように、身元に招かれて、祝福をしてくださる。これがイエス様なのであります。小さな小さな存在を、その存在そのものを愛し、神の国はこのような者たちのものである、こう宣言されたのであります。そして、彼らが、つまり、血の御子たちが、イエス様のもとに来ることを、また親たちが連れてくることを、他の人が邪魔してはいけません。来させなさい。いや、来させなければならない。なぜなら、神の国はこのような者たち、小さく無力な存在、自分では何かすることはできず、ただ腕の中で与えられるだけの存在、そして与えられたものを、与えられた良いものを喜んで受け入れる存在、そういう小さな存在に神の国は開かれている。こう言ってくださっているんですね。もちろん、私たちがこの小さい赤ちゃんを見るときに、ついついその純粋無垢な存在を見てしまいますけれども、そういう理由でイエス様を招かれたわけではありません。イエス様がこんな無力で小さな存在にも目を留めてくださり、招いてくださり、愛を注いでくださる方であることを信じて近づく者に、そういうものに、イエス様の十字架による罪の許しが与えられ、清められ、神の国の民としてくださる。だから、であります。こういうところが大切なんですね。先ほども申しましたように、この出来事も、イエス様のこの十字架への歩みの途上にありました。その途上の中で、 彼らに目を留められたのは、彼らのために、つまりこの血の身ごのためにも、私は十字架に向かわれる、向かうんだ、ということでありましょう。そして、彼らのこれからのすべての罪をもあがなう。そのために、イエス様は彼らを招かれたのであります。神の国は、どんなに無力であろうとも、どんなに小さいな存在であろうとも、神様によって招かれ、イエス様の十字架の恵みによって罪あがなわれ、神のことされた者たちが集められるところなのだ。このことをイエス様は弟子たちに、そしてそこに集まるすべての者たちに告げておられるのであります。そのことを前の箇所では、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈る者が神の国に入ることができると申しましたが、今日の箇所では、そういった意味では、神様、このような無力で小さな存在である私に触れて祝福してくださいとイエス様に近づく者が神の国に入ることができるということ。そのことを、神の国はこのような者たちのものである。こう、イエス様は述べておられるのであります。同じくルカが記しました使徒言行録でも記されていますように、このイエス様のご命令に従って、教会は初めから大人も子供も丸ごと家族ぐるみで、イエス様の招きに応えるもの、イエス様の賜物に預かるもの、そしてイエス様の名において洗礼を受けるもの、そしてイエス様の名において祈るものとされてきました。使徒言行録第21章5節にこう書かれていますので、どうぞお聞きください。しかし、滞在期間が過ぎたとき、私たちはそこを去って旅を続けることにした。彼らは皆、妻や子供を連れて町外れまで見送りに来てくれた。そして、共に浜辺にひざまずいて祈り。こう記されています。イエス様が招いてくださったものとして、大人も子供も区別なく、共に御言葉に聞き、祝福を受け、祈る。それが教会の初めからの姿なのであります。決して子供はわからないからと別にするのではありません。大切に、イエス様が招かれたものとして、当然居場所があるべきですし、そこで神様の祝福を受けるべき、そういう存在として、私たちはこれからもですね、小さな小さな存在にも目を向け、心を砕き、そして共に礼拝を捧げている、いく喜び、そのことを味わっていきたいと思います。続いて、第2のポイントである17節を朗読いたします。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。このはっきり言っておくという定型句は、イエス様が重要なそれまでのまとめの言葉や結論を語られる前に言われる言葉です。そして、実はこの17節は、マタイとマルコには語られていない言葉なんですね。ルカによる福音書で、今日の箇所は、この最初に申しましたように、どのような人が神の国に入ることができますかが語られており、その答えが、子供のように神の国を受け入れる人という結論。こうなります。そういった意味で、この、はっきり言っておくというイエス様の言葉が、ここで結論を述べておくというのであります。では、子供のように神の国を受け入れるとはどういうことでしょうか。神の国を受け入れる。それはつまり、 イエス様によってすでに実現している神様の恵みのご支配、救いの御業、そしてイエス様の福音を信じて受け入れるということです。目に見える現実においては、神の国はここにある、あそこにあるとは言えない。神様の恵みのご支配が完成する人の子の日を一目見たいと思っても見ることはできない。それがこの世の現実であります。この世の現実を見るならば、私たちは様々なことにおいて神様の恵みのご支配などどこにあるのかと思ってしまいがちです。そういう目に見える現実のただ中にあって、しかし、聖書は語るように、イエス様の十字架と復活によって、神様の救いの御業はすでに完成され、恵みのご支配が今私たちのこのただ中に実現しているのだ、と告げる福音を信じて受け入れること。それが神の国を受け入れることなのであります。ちょうど今日の箇所では子供と弟子を対比にしておりましたけれども、この弟子がそうであるように大人はいろいろと理屈を言って、納得できる説明を求めたりします。また、このような現実のどこに神のご支配があると言えるのか、それがこの神のご支配であるという証拠がどこにあるのか、そのように考えてしまいがちかもしれません。しかし、子供は、親や教師の言葉を信頼して受け入れる。親が言うのだから、先生が言うのだから間違いはないという、こういう素朴な信頼に生きています。そのような素朴な信頼を持って、イエス様によって神の国が実現しているという福音の言葉、聖書の言葉を信じて受け入れる者こそが、神の国の恵みに預かることができる。また、その完成を待ち望みつつ生きることができる。さらに、それゆえに、世の終わりに神の国に入ることができる。これが、イエス様が今日の結論として語っておられることなのであります。もちろん、ただ信じるとか、何も考えて信じるのとは違います。ロボットのようですね。プログラミングされて、あ、はい、そうです。こう言われたらこう言う。ということでは決してありません。神の言葉が語られるとき、神の国のメッセージが語られるとき、今日の箇所の血のみ子のように、とにかく素直にまず受け入れるということが大切なのだということでしょう。そうでなければ信仰が生まれてこない。そして信仰が生まれなければ神に入ることはできない。こういう論理である。そういうわけで、まずは子供のように神の国の言葉、福音の言葉、聖書の言葉を喜んで受け入れるということ。耳をしっかり傾けるということ。心に留めるということ。そこが絶対不可欠なものだ、こう進められているのであります。新約聖書のペトロの手紙第1、2章2節でもこう言われています。生まれたばかりの血のみ子のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。神様は聖書の言葉を通して私たちを神の国へと招き、私たちに命、それも神の国につながる命を得させてくれます。その命の御言葉を誓い求め、差し出されている福音を感謝して受け取り、そして信仰へと成長し、救いの実りを結んでいこう。これが私たちが招かれている信仰の歩み、神の国への道筋なのであります。私たちは毎週毎週の礼拝の中で、またそれぞれの 信仰生活の中で、御言葉を読むことを通して、日々の中で、この恵みをたくさん受けながら、そして豊かに成長していきたい。そして、神の国に入るとき、たくさんの恵みをいただきました。私の人生の中で本当に豊かな恵みをいただきました。それを私は受けて、今ここにあります。こう言いつつ、神の国に入れられるものとなっていきたい。そう願います。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い名を心より賛美いたします。主よ、あなたが一人子であられるイエス様をお使わしくださり、このイエス様を通して神様の御国に大人だけでなく、子供たちも血の御子でさえも招かれていることを教えてくださり、心から感謝いたします。どうぞ私たちも血の御子のように、あなたが私たちに与えてくださいます福音を慕い求め、感謝して受け入れ、信仰の糧、命の糧としていくことができますように、聖霊によって私たちの思いを清め、また私たちの心を整えて、この一週間もあなたの恵みに励まされ、生かされて歩んでいくことができますように導いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。